おはようございます。いい日々が、続いているということを、感謝します。金曜日ですか、立冬が過ぎました。それで冬に入るということですね。今日皆さん冬の中でも、神様が見守ってくださることを、信じて、健康のことを皆さん気をつけて、過ごしてほしいと思います。ハレルヤ。今日はヨハネの21章、19節から23節。これは今年、4月、イースターの時、伝えた、ところですけれども、それとは違うところからまた見たいと思います。皆さん、蘇られたイエス様は、弟子たちが今集まっているところに現れました。そして一番最初に、どんな話を言われてですか、お元気ですかと、そういうのは挨拶ですか、そうですね、ユダヤ式の挨拶としてお元気ですかと、これが今イエス様が言われた平安があなた方にあるようにということなんですね。これがお元気ですかと。なぜ蘇られたイエス様が弟子たちに、一番最初に平安のことを尋ねられたでしょうか。理由として3つのことありますけれども、1つ目は弟子たちに実際的に必要なことが平安だったからです。イエス様の弟子たちは、自分たちを殺そうしているユダヤ人たちの目を避けて今集まっているんです。集まっているところの門も全部、閉めて、恐れていたということ。聖書を通して私たちがわかります。なので本当に、現実的に、実際的に異常なものが平安だったんですね。イエス様はそういうように言われました。弟子たちだけではなく、私たちにもこの平安、が必要だと思いますね。現実的に成功したとしても、いい会社、いい学校を通っているとしても、本当にいい環境の中で住んでいるとしても、自分の中心に平安がなかったら、それはもう祝福ではないと思いますね。なので今イエス様は恐れている弟子たちに一番最初に挨拶として、あなた方に平安があるようにと言われたんではないかと思います。で、この、平安ということを、思い出すと、僕は大学で CCC という選挙団体で今働いたんですけども、活動しましたけれども、この CCC には兄弟姉妹たちが会うたびにする挨拶が一つあります。もう朝に会っても、また昼にまた会っても、夜別れる時にも同じ挨拶するんです。それが、シャロームということです。こういうふうに手を、指を立てて、もう前に出しながらシャロームということです。これが何ですか？平安があなたにありますようにということです。ハレルヤ。シャロームということが、平和という意味だから、平安ということですね。それで今、主の平安があなたにありますようにという意味で、イエス様が弟子たちに挨拶した同じ挨拶をするんです。学校生活をするといろんなことで悩みがありますね。人間関係の中で、また勉強のことも、またこれからの進路のことも、いろんなことを悩みが、また辛いことがあるんです。でも、お互いにシャロームと挨拶しながら、主の平安があなたにありますようにと祈るということで、何よりもまず主の平安を感じられる。それが、その挨拶をした、その記憶があります。二つ目の理由は、平安ということが本当に復活の、 実りだからということですね。イエス様が言われたこの平安は、世が与えられない、すべての理解を超えた神の平安です。まあ、患難とまた逆境の中でも味わえる平安ですね。ハレルヤ。で、人生の嵐の中でも、さっき申し上げたように人間関係の中で、葛藤の中でも、味わえる平安が主の平安です。経済的な苦しみやもう滅びの穴と、もう泥の中でも与えられる平安です。なぜならば、この平安はですね、イエスの十字架の贖いの死、また蘇り、それを通してのみ与えられる。すなわち天から望まれる平安だからです。ハレルヤ。この世で与えられるものでは、求められることではありません。これは、罪と死の律法から解放された人のみが味わえる平安です。だからイエス様は今、蘇られた。あと、弟子たちに一番最初に、シャロームというような挨拶をしたわけですね。三つ目は、この平安を持っている人が、平安の福音を伝えられるからですね。その平安の福音が伝えられるということです。蘇られた主は今、あなた方に平安があるようにと言われた後、何と言われましたか？21節を見ると、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと。この平安の挨拶後に今使わされるということを今話している。この平安を持っている、味わっている人だけが復活の証人と、なれるから。この使わされたものが、ものは必ずこの平安が必要だからという意味ですね。なので皆さん、今日はですね、この言葉を通して、今19節から23節の言葉なんですけども、これを通して私たちが平安の中で世に使わされたものであることを再び確認する時間になってほしいです。アメン。皆さん、この蘇られた主の関心ということはですね、弟子たちの平安だけに止まるわけではありません。この主は今、弟子たちを世に使わされることにもっと大きな関心があるんです。平安があることも関心がありますけれども、もっと関心があることは、この弟子たちを世に使わすということ、それにもっと関心があるということですね。それで蘇られて、天に登って行かれる時にも弟子たちに何と言われましたか？あらゆる国々の人々を弟子としなさいと言われました。あらゆる国々の人々を弟子としなさい。このように、まあ、マタイの福音書28章の19節、2節に、こういうふうに神様、イエス様は言われましたけれども、この前、このマタイの福音書10章を見ると、まあ、弟子たち12人を世に派遣するその場面があるんです。12人の弟子たちを呼んで、彼らに汚れた霊どもを制する権威を授けられて、まあ、使わされるその内容が、マタイの福音書中書章に書かれているんですけども、今、なぜイエス様は弟子たちを、まあ、呼ばれたんでしょうか。なぜイエス様、弟子たちに、汚れた霊どもを制する、またあらゆる病気、あらゆる患いを癒す権威をくださったんでしょうか。それは、イスラエルの家の失われた羊たちのところに使わされるためであると。今、10章の16節に書いてあります。だから神様も、イエス様の関心は、人たちを使わす。使わして何をする？人たちを癒して救うことに関心があるということです。ここで皆さん一つの公式が成り立つんですけれども、弟子たちは今使わされる前にまず 呼ばれるということです。神様のコーリングがあるんです。それで使われされたために権威が与えられ、何かもらうんです。イエス様の関心は結局、この使わすことにあるということですね。コーリングがあって、主からの権威が与えられて、それで、使わされるということ。そのため今、中二人の人たちを呼ばれたということです。弟子たちだけではなく、皆さん、私たちも、この同じく使わされるために呼ばれた人々であるということを信じます。アメン。みんながそうなんです。教会をギリシャ語でエクレシアと言いますね。エクレシア。もう勉強しましたね。このエクレシア。これは、用から呼ばれた人たちの集まりという意味です。だから皆さん、ここに私たちが人たちがみんな集ま、呼ばれてここに集まっている。建物ではなく集まりということが、用の、この教会という意味ですね。だから主が弟子たちを一人一人呼んでくださったように、皆さん私たち一人一人もこの世の中から指名されたんです。ハレルヤ。主からの指名されたものなんです。主が私たちを呼ばれたことは、いつまでもそのイエス様の隣に、置くためではありません。イエス様だけに、使えさせるために呼ばれたわけではありません。私たちを試みて、また訓練して、再び使わされるために呼ばれたことなんですね。ハレルヤ。この目的がはっきりあります。じゃあ、それでは、私たちが使わされたところは、皆さん、どこなんでしょうか？どこに私が使わされたでしょうか？どこ？もう、この世ですね。この世です。再び、この世に使わされるということです。これで、ヨハネの17章中2節には、あなたが私を世に使わされたように、私も、彼らを世に使わします。神様がイエスを使わされたように、イエス様も私たちを使わされるとしています。主が私たちを使わされたそのところは、皆さん、教会ではありません。信仰生活の舞台は教会ではなく、この世ですね。でも多くの信徒たちが、クリスチャンたちが、信仰生活を教会の中でのみする場合があるようですね。また多いです。教会でのみ賛美して、教会でのみ祈って、教会での中でのみクリスチャンのように生きていく生活をする場合があります。このように教会から出ていくと、全然姿は変わる。人も中にはあるようです。人たちの友達の群れの中では一切イエス様の話言わない。賛美しない。食事するときにも、アメンとね、そういうふうにすると、人たちも、いますね。それは主が願われた生活ではありません。ドイツの、宗教改革を起こしたこのルーター、また彼に従った人たちは、午前中の礼拝が終わると、午後にはですね、教会の門を閉める閉門儀式を行いました。教会に来て、また神様に礼拝を捧げることによって力づけられて、信徒同士に交わることによって慰めたなら、じゃあ、これからは散って世に出て行きなさいということですね。集まる教会から、これからは世の中に入って散る教会になりなさいという意味で、そういうようなパフォーマンスをしたということですね。礼拝を捧げたなら、皆さん、私たちはこの世に出なければならないんです。私たちが生きているこの現場が教会になるようにしなければ ならないです。ハレルヤ。この自分が生きているその居場所が教会にならなきゃならないです。私たちの生活を通して神様に出会いすることを意味するんです。なので本当の礼拝はもう前を申し上げたその記憶がありますけれども、この礼拝の時間が礼拝が終わってから本当の礼拝は始まるということなんですね。皆さんがいるところで、皆さんが生活をするところで、本当のクリスチャンとしての生活を生きていかなければならないということなんです。10月に韓国のビジョントリップを行ってきました。もう3週間前ということですね。その時一番大きな、いい意味でショックを受けたところが、もういろいろあると思いますけども、フェイバースというその会社だと思うんです。仕事する会社、職場なんですね。フェイバースというところは。そこで働くクリスチャンたちは、しかしですね、彼らは言うことが、会社ではなく、教会だと思って、また仕事ではなく、宣教することだと思いながら働いていますと、このように言いました。また宣教財団を別に立てて、そこに毎週集まって礼拝を捧げる、また祈りをする、また宣教も主導的にその財団がやるってこと。本社でもクリスチャンたちが自発的に集まって仕事をする前に礼拝を捧げる、また黙想したことを分かち合うんです。この会社のオーナーの経営そのマインドがあるからそれできると思うかもしれませんが、彼らは仕事に、みんながですねクリスチャンではないからそのわけではないからですね、もう仕事する1時間前早めに集まるんです。それでその1時間の間に祈りながら分かち合うということをする。誰よりももっと熱心に働く姿を見せることによって未信者たちに模範を見せるということなんです。その姿を見て自ら私もイエス様を信じますという人にやっと福音を伝えて一緒にこの礼拝を捧げると、その話をプレゼテンションしてくださいました。もう、オーナーがクリスチャンだから、新しい人が入ると、あなた、教会行きなさいとか、イエス信じなさいとか、絶対言わないと。パワハラになるから、ある面では。もう絶対しないと。自ら彼らのクリスチャンの姿を見て、ああ、こういうような、生活をする人たちが、こういうように生きている人たちが、本当のクリスチャンであるということを、もう感動を受ける人たちが自ら私もイエス様に関心があります、信じます、そういったその時からイエスクリスのことを紹介するんだということを話してくださいました。会社ではなく業界だこの場所がと、仕事をするではなくお金を稼ぐために仕事をすることではなく、自分たちはこれを選挙として考えて仕事をするんだと、その彼らのマインドということですね。皆さん、私たちがこの誓わされたところはこの世なんです。ハレルヤ。この世の中で私が生きていかなきゃならないということです。でもこの世はどんなところですか？この世は世の神々が支配しているところなんですよ。聖書の言葉を借りて言うと、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢があるところなんです。淫行と不正と憎みと葛藤と反目があふれるところです。光が一応ほど本当に暗くて、潮が一応ほどもう腐っている腐敗しているところがこの世ですね。それでイエス様は弟子たちを使わされるときこう言われました。私は狼の中に羊を送り出すようだと。信徒と用途の関係を羊と狼のようだと今言われたところです。 皆さん羊は本当穏やかな動物でしょ、また弱い動物なんです。反面狼はどうですか。もう荒い、もう怖い、また、悪かしこい動物です。で、絶えず続けて羊を攻撃します。それでイエス様は、私は狼がいっぱいいるこの世にあなた方を使わされるようだ、送り出すようだと。私たちは狼がいっぱいいるこの世に使わされた羊のようなものなんです。そのため皆さん、私たちはこの世で人々から憎まれる時もあります。また攻撃される時もあります。いつですか。福音を伝える時、御言葉に従って生きようとすると、世はもう絶えず迫害します。普段一緒に生活する時は何もないんです。しかしイエス様の御言葉通りに生きていこうとする時、イエスのことを伝えると、もう人が変わるようになって攻撃するという場合がありますね。なので、皆さん、私たちはこの世の中で一時間でも目を覚ましていないと、すなわち祈らないと、サタンの攻撃で倒れてつまずくしかないところがこの世なんですね。この世で皆さん、主の御言葉のように誘惑に陥らないように目を覚まして祈らなければならないと思います。ハレルヤ。祈らなきゃならないです。この世の中で生きていくためには祈りが必要なんです。これは後しますけど、また話しますけども、それでインドの聖人と呼ばれる人がいるんですね。サンダーシングと。この人は、世は海のようで、教会は、船のようだと言いました。この世は海のようで、教会は船のようだと。皆さん、船がいる、ところは、いるべきところはどこですか？海ですね。同じように教会は、この世の中にいなければならない。毎日ですね、船が暗礁にもうぶつかって穴が開いて、水が船に入ってくるとどうなりますか。結局は船は沈没されるということでしょう。だから私たちはその海の水が船の中に入ってこないようにすべきなんです。世のいろんな文化が、いろんな考えが、いろんな思想が教会の中に入ってくるということを警戒しなければならないと。教会はこの世の中にいますけれども、この世の世と同じく生活をすることではなく、区別されなければならないとです。十字架の力と復活の能力があります。聖霊様の力がありますけれども、その力によってこの世を征服していくべきなんですけれども、逆に世に征服されてはいけないということを意味する。ハレルヤ。私たち一人一人も同じです。世の中で私たちは生活しているんです。いろんな影響を受けるんです、人たちから。このいろんな環境から。しかし、それと区別しなければならないと思うんです。影響されるんじゃなく、逆に光として、塩として彼らに主のことを伝えなければならないということが、ものが私たち一人一人です。ハレルヤ。そのためイエス様は弟子たちを使わされたと今話しているんですね。天と地の権威を持っておられる主や、この教会の頭になるイエス様が私たちをこの世に使わされました。私たちが使わされたところ、この世に私たちは出ていかなければならないところです。そこにもしかして狼が待っているとしても、この 世の憎みと迫害が、また患難が待っているとしても、出ていかなければならないです。アレルヤ。行きたくなくても行かなければならないです。それが主の命令だからです。教会だけに集まって、教会だけで賛美して、教会だけで兄弟姉妹と交わることが楽しいから行きたくないと思うかもしれませんが、それでは主の命令に従うことではないと。皆さんご存知のようにですね、不可能というその意味のこの impossible というその単語がありますね。ここに小さい点を一つつけるとこうなるんですね。もう文字遊びですね。不可能から点をつけるとできるということになります。私はできると意味に変わる。この小さい点を一つつけるこの勇気が私たちには必要なんです。ハレルヤ。自分の目で見ると不可能です。この世の姿を見ると全然変わらないように見えるんです。自分には力はありません。何もできませんというかもしれませんが、しかし皆さん、一つの点一つつけるその勇気が、まあ、信仰によって従うことをすると、神様がくださるこの勝利を得ることができます。ハレルヤ。小さく見えるこの信仰が、小さく思われるこの希望が、その愛が、御国では皆さん偉大な実を結ぶようになると信じます。この勇気が必要なんですよ。一歩を踏み出す、勇気。これが主が働かれる方法なんです。すべてを神様が全部やってくださるわけではありません。結局は、世に出るものは弟子たちです。イエス様が力ありますけれども、イエス様は直接しなかったんです。弟子たちに使わされて、あなたたちが伝えなさいと、こういうふうに言われました。その外に出ていく勇気が必要なんです。この点一つつけると。だから皆さんの人生の中で生活をするとき、この福音という点一つつける伝道のチャンスが与えられたら、皆さん、躊躇なく伝えてみてください。ハレルヤ。それが、その一人の魂が希望の中で変わる、この奇跡の一歩になると。信じます。皆さんが口を開けてイエス信じますか、イエス信じましょうというような一言が彼の人生が変わるかもしれないです。主が私たちをこの世から呼んでくださったことはですね、皆さん再びこの世に使わされるためなんです。私たちが集まって礼拝し祈ることが好きなら、ただそれだけなら、結局は神様が強制的にこれを散らせるかもしれないんです。集まって御言葉と祈りによって、主がくださるの力と能力を受けて、人たちとの交わりを通して慰められたなら、私たちはこのように出ていかなければならないと思います。私たちは使わされたものだから。使わされたものだから。それで私たちはたまにこういうような考えをまたこういうような話をする人がいるんですね。自分もそういうような思ったことも結構ありますけれども。自分のようなものがどうやってこんな会社で働いているのとか、自分のようなものがどうやってここまで来て今生活しているのとか、なぜこんな田舎で今住むようなとか、こういうような不平を知っている場合が私たちは結構あると思います。これだけでなくいろんな面で もうその今の現状のことに対して不平不満する場合が結構私たちはあるんです。しかしそういうように考え込まないでくださいね。皆さんは今もう捨てられたから、また皆さんはもう失敗した人生だから、こんな環境の中でこういうようなところで働いている住むということではありません。主が今のところに皆さん一人一人が必要だから使わされました。ハレルヤ。それを信じてほしいです。皆さんの家庭に皆さんが必要だから、この信仰を皆さんに与えてくださることです。ハレルヤ。皆さんではないとその家庭が変わらないから。だから皆さん、今の環境、今の条件、今の居場所の中で、主のために、福音のために、主が使わせてくださったと思って、感謝して祈っていきましょう。アメン。僕もこの宣言台に主が送ってくださったと信じていますから。ハレルヤ。もし、今の居場所でもし憎まれて、迫害されているんでしょうか、皆さん。その時、主が私をここに使わされたからと信じてほしいです。皆さんが一番適切な人だから、そこに使わせてくださったと私は信じます。だから皆さん、もっと堂々に生活しても大丈夫です。もっと勇気を持って主のことを伝えていても大丈夫です。それは迫害されることは当たり前だからです。当然なことだからです。変なことではありません。この見事を見ながら先週のことを思い出しました。先週月曜日、ヨドバシ教会でアライアンス選挙大会が開かれました。本当に感謝のことで多くの教会と信徒たちが集まりました。このヨドバシ教会ですね。でたくさんの人たちが参加しましたけれども、うちの教会からは17名が参加しました。もう多くの数ではないかもしれませんけれども、今日曜日の礼拝参加する出席する人たちの半分が参加したということですよ。素晴らしいことだと思いませんか。それでもうその中で翔英君や宮山さん、また恵子さんはもう賛美の礼拝の奉仕もしてくださいました。大熊さんは聖書朗読も奉仕をしてくださいました。本当に小さいその教会でこんなに使えるチャンスが与えられたということで神様に感謝します。でも僕はもっと感謝したことがあります。プログラムの最後の時ですね。これから主のために福音を伝えながら生きていくことを決断する人は講壇のところまで出てきてくださいというのを講師の先生の招きの言葉がありました。もうコーリングという時間でしたね。その後ですね、僕の目を本当に疑いました。今は自分が今何を見ているんだと。なぜならば、前に出ている人たちが本当に少なかったんですけども、ほとんどがうちの教会の信徒たちでした。また引き続き、生活の場で居場所で福音のために献身することを決断する人を、そのところで今の席で立ち上がってくださいというまたコーリングがあったとき、その席に座っているうちの教会信徒たちは10人がその場であちらに立てていることを見ました。それで本当に神様に感謝したんです。17人参加してるのか、100人感謝してるのか、そうではなく、見言葉に反応するその純粋な心があるということ。 その時自分の頭で、このような集会、こういうような集会ですよ。大きな集会とか。まあ、このような集会で献身するものは、コーリングの時間、献身するものは、もう牧師とか宣教師のように、フルタイムで福音を伝えながら生きる人たちが、前にもう徹底献身することだ。というような固定観念が私自分の頭にあったことが、に気がつきました。しかし前に出ていたこういうような人たちが、みんなが牧師になって宣教師になるために献身したわけではないんですね。自分の居場所でイエス・キリストの福音を伝えながら、伝道者として生きたく、伝道者として献身したということだと思います。だからその意味でもっと主に感謝したことです。10人の人たちが全部、全員進学校に行きますと言ったら大変なことですね。もう行っても大丈夫ですけれども、それでなく自分の居場所で主のことを伝えながら生きていきますと。またほとんどが終わって周りの牧師とまた宣教師たちが、この宣言できる教会の信徒たちの世界と献身する姿を見て、もう感動しましたというような挨拶をしてくださいました。びっくりしましたってこと。特に昔の翔平君の姿を覚えている人たちは、先生たちはみんなびっくりしました。あの人があの人ですかと。はい、そうですと。皆さんが献身して皆さんが奉仕したんですけども、私が挨拶、感謝の挨拶をもう、もらったということですね。申し訳ないなと思いますけれども、正直に気持ちは良かったですね。これからも皆さん、私たち主のために、また教会のためにもっと謙遜な姿で仕えて献身する宣言大学教会、また信徒たち一人となりますように祈っていきましょう。アメン。牧師だけではなく、宣教師だけではなく、私皆さん一人一人も主がみんな呼ばれた人であるということを皆さん信じてほしいです。なので皆さん、ためらうことなく皆さん福音を伝えてみましょう。喜びの知らせを伝える人たちを今主が探しておられるからです。主を信じる人たちはたくさんいますけれども、本当に主のために福音を伝える人はあんまり少ないということが実際なんです。もし私たちが世に向かって出ていかないならば、神様はいろんな方で患難と迫害を通してでも私たちを知らされると思います。初代エルサレム教会を皆さん覚えていますか。イエス様が確かに言われました。聖霊があなた方のゆえに望むとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こういうように、まあ、言われましたけれども、彼らは世に出ていかなかったんですね。動かなかったんですね。聖霊に望まれたんですけども、動かなかったんです。それで神様はエルサレム教会に大きな迫害を起こしてくださいました。それでみんな散らされました。だから皆さん、使わされたものに必要なことは何があるんでしょうか。 今イエス様の話、またイエス初代教会の話を申し上げたんですけれども、この22節をもっと共に読んでみましょうか。22節読みましょう。すぐに出ますので、せーの、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい。主の関心はですね、この人たちを用に使わされることにあると思い言いました。また他の関心があるんですけども、これが何ですか？聖霊を受けるということです。使わされるものにあげたかったものがこの聖霊ということです。聖霊を受けるということは皆さん選択ではありません。主の命令です。聖霊を受けなさいと。エペソ の手紙5章18節でも、葡萄酒によってはいけません、そこには法度があるからです。むしろ御霊に満たされなさいと、同じ言葉をパオロもしました。聖霊に満たされるということはですね、主の命令ということです。今弟子たちを使わせる時、イエス様は彼らにお金をたくさん下せたわけではありません。世の中で必要ないろんな技術を、取りなさいと、この資格証を取りなさいと、免許を取りなさいと言われたわけではありません。たくさん勉強して博士の学位が必要だからと言ったこともありません。何を言われましたか？聖霊を受けなさい。ハレルヤ。聖霊を受けなさい、この一言葉です。なぜですか？聖霊に満たされることで復活の証人となれるからです。魔女平安が与えられたから、聖霊をが与えられると。弟子たちを見てください。皆さん、彼らはイエス様が捕らわれるその夜どうなりましたか？みんな逃げてしまいました。怖くて隠れました。蘇られたイエス様に会いましたけれども、その使命を全部捨てて魚を取るために海に行きました。しかし五旬節の時、聖霊に満たされてからどうなりましたか？恐れなかったんです。自分たちを殺そうとする人たちの前でも大胆に福音を伝えました。イエス様の皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだと使徒の働きに書いてあります。もう死ぬことさえも恐れなかったんです。人たちが変わったんですね。聖霊に満たされてから人たちが変わりました。そこから主のこと、イエスキリストのことを伝える証人になりました。なぜ私たちが聖霊を受けなきゃならないんですか？その使命を果たすためですね。ハレルヤ。福音を伝えるその使命を果たすためには聖霊の力が必要なんです。この世の魂に、人たちに福音を伝えるためです。福音を聞くとその魂が生き返るからです。ハレルヤ。それは罪が許されることを意味するんです。この22節、23節、罪が許されるということの内容が出るでしょ。福音を聞くと罪が許される、それは信じると、福音を信じると罪が許されるということを意味するんですね。なので皆さん、私たちの使命は、私たちの身代わりになったこのイエス・キリストが十字架で死なれることで私たちの罪が許されたように、この世の人たちが回復されて、また生き返ることを見ることではないかと思いますね。これが私たちの使命だと思います。皆さんが今胸に抱いて、まあ祈る人はいると思います。その人に福音を伝えることによって、その人が生き返るんです。ハレルヤ。 しかし福音を伝えないとその人の罪はそのままあります。そしてその罪のゆえに永遠の呪いと裁きを受けることになります。イエス様はその意味で弟子のパウロに、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれますと言われました。この鍵、天の御国の鍵は何を意味するんですか？イエス様の主の権威と力を象徴することなんです。その鍵を与えることはイエスキリストの権威と能力を委任するということを意味するんです。なので皆さん、私たちが御霊の力を受けて福音を伝えると、私たちの兄弟姉妹に今働いている汚れた霊どもが去ってしまいます。ハレルヤ。その悪の束縛から解かれているんです。神様の御怒りから解放されるんです。ハレルヤ。すべての罪が許されるんです。死んだ魂が生き返るのです。この鍵を使う皆さん一人となりますように祝福します。ハレルヤ。鍵が与えられたということです。23節を見ると、許さずに残すならそのまま残りますと書いてあります。そのまま残るということは何の変化も起こらないということでしょう。皆さんの子供、皆さんの親、皆さんの友人たちのために祈らないと、福音を伝えないと、そのまま残るということなんです。彼らの罪が、彼らの状況が変わらないということです。許しの福音、ハレルヤ、喜びのお知らせを伝えて、回復されるということを皆さん信仰を持って伝える一人となりません。祝福します。命の福音を皆さん伝えましょう。ハレルヤ。するとこの魂が生き返って回復されて永遠の命が与えられると信じます。たとえ皆さん迫害があって憎まれるかもしれませんけれども、この福音を伝えることで回復されるならば、皆さん唯一の希望はイエス・クリストのみにあると信じます。ハレルヤ。私たちはこの世に使わされたものであることを皆さんもう一度覚えてほしいです。生きていく目的がどこにあるのかを皆さんもう一度考えるこの時間になってほしいです。アメン。その主のために、教会のために、主の栄光のために生きていく一人一人になりますように祈っていきましょう。アメン。寂したいと思います。